こんにちは、白金工業 FM です。浅野です。今日もおなじみの辻さんとキムさん2人をお呼びして、最近気になっている論文ですとかトピックの紹介をしていきたいと思いますので、お二人とも本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、では早速もう前置きなしでいっちゃおうと思うんですけれども、辻さん、今日お持ちいただいているトピックとは何でしょうか？ご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、今日紹介したいのはですね、ロストインミドルで、ちょっとすごい日本語感丸出しの英語で言っちゃいますが、で、How Language Models Use Long Context っていうことで、まあ、大規模言語モデルは、なんか、長い入力コンテキストをどう取り扱えているのかっていうのと、まあ、主題がロストインミドルって言ってて、まあ、すごいわかりやすくて、入力コンテキストの中間はうまく扱えてないっていうのが、この論文の趣旨。で、どれくらいかな？出たのは、ここ1ヶ月以内だったとは思うんですけど、ちょっと一瞬話題になってたやつですね。みんなの感覚とも合う論文なんで、まあ、それを改めて、検証してくれたっていう感じの論文になってます。で、まあ、改めてどういうものかっていうところをお話しすると、まあ、チャット GPT とか、まあ、この論文では、MPT みたいな、OSS のモデルも取り扱ってるんですけど、まあ、そういう大規模言語モデルの、入力で、まあ、比較的最近って、GPT ターボとかでも32K とかですかね。で、GPT-4 はもっといけたと思うんですけど、まあ、かなり長い、入力を受け付けることができるようになってるっていうのが、最近の進化かなと思っていて、まあ、それでもっとできるよみたいな論文とかも、OSS だと出てきてますけど、これの論文の趣旨としては、まあ、長いからといって正しく情報を取れてないんだったら、なんだって言うんだっていうことの、まあ、ちょっとアンチテーゼ的な論文になっていて、文章、入力コンテキストの最初の部分と最後の部分の情報っていうのはうまく拾ってこれるんだけど、真ん中でダラダラ書いてるところに関して、情報を取ってこいって言ったら全然うまく取ってこれないっていうのが、この論文で書かれていることになります。
そういう意味のミドルっていうことですね。
あ、そういう意味のミドルです。はい。
そう、なるほどです。
二つ実験をやっていて、一つは20個ぐらいの、まあ、異なる文章を、読み込ませて、ちゃんと、趣旨に沿ったものを出力できるかどうかっていうのをアキュラシーで確かめてるっていう論文になっていて、しかもそれが、自分たちが取り出したいと思っているものを、その入力コンテキストの最初の方に置くのか、真ん中に置くのか、後ろの方に置くのかっていうのを、こう、並び替えながら抽出できる精度っていうのを測ったときに、最初と最後に置くと綺麗に取ってくるんだけど、真ん中に入れ替えたら、文章の位置入れ替えてるだけなのに正しく取ってこれなくなるっていうことを示しているような論文になっていて、しかも、まあちょっと面白いなと思ったのは、これって、そのチャット GPT みたいな、そのプロプライエタリーなモデルだけじゃなくて、その MPT みたいな、OSS のモデルも同じような傾向を持っているっていうのが面白いところでした。で、グラフにすると、横軸を、入力コンテキストの位置、最初なのか真ん中なのか最後なのかっていうのを横軸にとって、縦をアキュラシー、取ると、その最初と最後だけアキュラシー高くて、真ん中が低いので、U 字型のスコアのカーブになるっていうので、この U 字型なのが結構この今の LLM の特徴なんじゃないのっていう感じで、述べられておりました。で、さっき言った、その20個の異なる文章から、必要な情報を取り出すっていう実験と、もう少しナラティブな実験をやっていて、同じように入力コンテキストの中にキーバリュー形式の、まあ要はリトリーブしてくるような形の、情報っていうのをキーを与えてちゃんとその中に入ってるバリューをちゃんと取ってこれるかみたいな検証っていうのももう一個やっていて、そっちはアンソロピックのクロードは完璧に取ってこれると。なので U 字型ではないんですけど、他のやつはちょくちょく、そのキーバリューを正しく取ってくるっていうのも、コンテキスト増えれば増えるほどうまくいかなくなって、まあ、U 字型の、スコアカーブになってるっていうのも同時に検証してます。まあ、なので、ちょっとだけクロードが優秀、そういう点では優秀なんだけど、 文章を大量に投げ込んで、それの要約とか必要なものを取ってこいみたいな指示の場合には、まあ、どの全モデル全滅っていうのが、今の実は LLM の性能っていう感じになっていることを今回この論文で示してくれてて、まあ結構その、要は自分が欲しい情報をどのポジションに置くかでちゃんと取ってこれるかどうかが決まってしまうっていうことにもなっているので、意外とそこら辺は、みんなの感覚としても、てか人間が書く文章自体も最初と最後に重要なのがあって、真ん中、まあ正直呼び飛ばしてもいいっていうのが、なんか、ある意味露骨に出ちゃってるような気はしてるんですけど、ただ僕らがその大量に入力コンテキスト投げられるようになったので、いろんな文章を投げまくって正しく LLM 返してくれるはずだというのは、要は幻想であるっていうのがこれで示されたのかなと一つ思ってます。
なんかありがとうございます。もうすごい直感的に分かりやすいっていうか、なんか人間っぽい、振る舞いだけ見ると人間っぽいなと思いながら、はい、見てました。なるほど。
まあ実際僕も、クロードに、この論文の内容みたいなのを投げまくって、で、一通り投げ終わってからどういう論文だったみたいなのを聞いたら、アブストしか返してこないんで、あ、こいつ最初しか読んどらんなというのは確かに僕も思ってたんで、なんかこの論文がそのまんまそれを示してるな、みたいなのは思いましたね。なんか込み入ったこと聞こうとしても全然アブストをちょっと改変したようなことしか返してこないんで、あ、こいつ全然拾ってこれないんだとは思ってました。
じゃあ今までなんか要約タスクとかもできてるように見えてたんですけど、なんか序論結論だけ持ってきてたみたいな、そういうオチなんですかね。
あ、結構そのリスクはあるかなと思うので、なのでチャット GPT で要約のタスクを任せましょうみたいな感じで今言われてたりしますが、それはなんか短い間は成立する、なんかコンテキストが短い間は成立するが、長くなってくると多分書いてないことを言い始めたりとか、重要なことをバンバン飛ばして生成し始めるリスクはなんか改めて示された感じはしますね。
もうハルシネーションの話ですよね、まさに。
はい、
うん。
しかも、ここで言ってるのは、その、入力コンテキスト長くなったら、リトリーブしてくる文章すらまともに取ってこれないって言ってるんで、僕らは基本的に今後、その、拡張言語モデルみたいな感じで、ラングチェーンなり、ラマインデックスみたいなのを使って、外部にちゃんと保存されてある、ナレッジベースを引いてきて、LLM に生成させることで、そこの品質を担保しよう、みたいな風に考えてますけど、果たしてそれすら本当にできるのかっていうのを僕はこれを読んでちょっと思いましたね。
なるほど。
これ中間部分本当に捨ててるんですかね。つまりなんか中間部分に何を入れればよいみたいな記述が確かこの論文一切なかったのかなと思うんですけれども。そうです
ね。この中間部分で性能が下がることは示したっていう。
うんうんうん。
で、入力コンテキストが長くなればなるほどその性能はどんどん落ちていくっていうこともまあ示してる。
なんか対話的に少しずつ情報を与えていくみたいなのが今すぐできるプロンプトエンジニアリング的な対応なんですかね。特に短い文章で少しずつ情報を与えていってみたいな。
そうですね。あんまり長い文章、そう、機構として長く受け入れられるからといって長く使っていいわけじゃないっていう状況に今あるっていうのが結構難しいところですね。
ってなると割と最近だと結構プロンプトのトークンサイズとか、まあ、大きくなってきたりはしているんですけど、まあ、その前までだと割とこう、ベクトルデータベースにこう、保存をしておいて、まあ、チャンクごとに持ってきて、予約させたりとかしたんですけど、なんかこの結果から振り返ってみると逆にそういう方法がよりなんか有効な方法だったかもしれないなと、逆に改めて思いましたね。
入力コンテキストを正しく取ってこれないんだったら、もうコンテキスト自体はやっぱりある程度絞るっていう方向にもう一回戻るか、そこの躍進を待つかですね。
ですね。
あ、それで言うとちょっともう込み入った話になっちゃうんで、なんか話すかどうか迷ってたんですけど、この検証でもう少し細かい比較をやっていて、デコーダーだけのモデルと、バートみたいな、ね、エンコーダーデコーダーモデルのだと、どっちがこういう意味での性能がいいかみたいなのを、細かく比較実験とかをやっていて、そういうので言うと、このエンコーダー、デコーダー系のモデルの方が、コンテキストウィンドウみたいなのをうまく扱って、その周辺情報の位置に対して、 較的よく取ってこれるっていうのは出てた結果になりますと。ただデコーダーオンリーのやつがじゃあうまく全くうまくいかないのかっていうと、このデコーダーオンリー系はやっぱり入力コンテキストの最初と最後に置くと劇的に精度が改善するみたいなのもあり、デコーダーオンリーなのか両方入ってるのかで振る舞いも実はちょっと違うみたいなところが、まあ、プラクティカルにはあるっていうことらしいです。
これ仮説でもいいんですけど、これ論文になんかなんでこういう現象が起きてるのかに関してなんか仮説など書いてあったりしましたでしょうか。なんか今割となんかそういう長期記憶の保存に特化してたのがトランスフォーマーのなんか一番の強みだったかなと思うんですけど、そこと若干矛盾してる気も しながら、なんかエンコーダーデコーダーのなんかアーキテクチャの差分で結果がなんか変わるっていうことは、
ちょっとだけ書いてあるのは各文章の将来の文章の文脈で処理できる、まあ前も後ろも見るっていうところで多少いいんじゃないかっていう、文章間の相対重要度推定みたいなのをやってるんじゃないかとは書いてます、
ね、あでもなんか おっしゃることで、なんかデコーダーオンリーだと割とコーザルマスキングって言って、なんかアテンションを計算するときも未来の文章は読ませないようにこうマスキングをするんですね。でエンコーダーの方はそういうことなく未来も過去も全部読ませるので、まあ、例えばそこの差分がなんか今の現状につながってるっていうことであればなんかおっしゃる通りかなとちょっと少し、まあ、勝手に思いました
これちなみにクロードの方がなんていうんですかね、性能長いプロンプト投げても性能高く返してくれるみたいなのは今のとは多分違う話なのかなと思ったんですけれども。
あ、そうですね。クロードの話っていうのはさっき言ったそのキーバリューを取ってくるみたいな処理のところは完璧にクロードだけは取ってこれてたっていう。
なるほど。この違い何なんですかね。他の言語モデルとクロード特有のそのうまくいってる要因は。
まあ、クロードの中身が分かんないですからね。でも確かにクロードってリンク投げてもリンクの内容を要約してくれたりするんで、示されたものからさらにこう掘っていくみたいなのが他のより得意なイメージはあるけど、これがそれとイコールかは僕は全然分かりません。
なるほど、ありがとうございます。ではそんなところで辻さんありがとうございます。
はい、
はい、ではもう一つキムさんにトピック持ってきていただいているのでキムさんお願いします。
そうですね、今回持ってきた内容としてはまあ今回はちゃんと言語モデル関連 のトピックを持ってきたんですけどそうですね、まあ持ってきた内容としては言語モデル、特に大規模言語モデルを使ってテーブルデータを生成できるかっていうことに関しての論文を持ってきております。で、まあ、これちょっともうすでに社内でちょっと発表してみて反応をいただいたりしたんですけど、個人的に結構我々の仕事で一番こう扱ってるデータの種類ってなんだかっていうと、まあ、画像とかNLP とか、まあ、そういうことも最近流行ってはいるんですけど、やっぱりテーブルデータかなと思ってはいまして、でもう実際になんか世の中のこうパブリックデータとかを本当に見てみると、もうなんかデータベースとかデータセットを登録する、まあ、Kaggle もありますし Google のデータセットプラットフォームとかもありますけど、まあ、そういうところに登録されているデータセットのほとんど半分以上、なんかもう60-70% ぐらいがほぼテーブルデータになってるぐらい、もうなんか日常に溢れているようなデータはやっぱりテーブルデータですね。はい。で、なんかこういうテーブルデータって結構一般性を持ってはいるんですけど、まあ、課題としては収集をしないといけないっていうところ、その収集の仕方とか例えばなんか人間が登録する方法もありますし、まあ、最近なんか流行っているのはヘルスケアとかでIoT だとか、なんかこう、ウェアラブルマシンを使って、こう、データを貯めたりとか、機器を通じて、データを貯めたりするんですけど、まあ、やっぱりそういう収集のところで、インバランス性が起きたり、いわば、クラスの不均衡だとか、まあ、やっぱノイズが含まれてしまって、品質が保ちづらいとか、いろんな、こう、課題を持っているんですけど、まあ、そういうことに対して、まあ、最近流行っている言語モデルとして、合成データの生成することで、こういう持ってテーブルデータが持っている課題に何かソリューションを上げないかっていうことで、はい、研究をされている分野となっています。
これちなみに論文のタイトルは何ですか？
あ、そうですね。論文のタイトル言ってなかったですね。これも若干名前が長くて、ランゲージモデルはリアリスティックタビュラーデータジェネレーターっていう、言語モデルは現実的なテーブルデータの生成器であるっていうことが、もうそのままタイトルになっている論文になってます。
なんか、有名な論文というか、ちょっと取り上げられた論文なんですかね。
そうですね。割とこう、機械学習とか、こういう業界では有名な学会の一つである ICLR っていう学会があるんですけど、まあそこの2023年に、まあポスターにこう選定された論文になってまして、で、まあそのちょっと、選定された理由も、公開されていまして、ちょっと見に行ったんですけど、まあ手法的に全く新しいことはないんですが、まあその結果が割と、既存の研究に比べると、まあ、強い結果を出しているし、まあ、使い方もよくいろいろ貢献できそうだなっていうところを持って選定されたらしいです。
実際にこれカグルのプレイグラウンドコンペ用のデータ生成にも使われてるんですね。
そうですね。逆に自分この論文のことを知ったきっかけが学会のなんか論文っていうよりは実際にカグルっていうデータ分析のコンペのプラットフォームご存知の方は知ってると思いますけど、はい。まあ、そこで、まあ、定期的に短期間でこうプレイグラウンドみたいな、なんかこう、ハードル低く皆さん参加してくださいっていうような、コンペがありまして、まあ、そこで実際にこうテーブルデータ、この論文に紹介されている手法を用いてテーブルデータを生成して、まあ、それをコンペの形式でまとめてやっていったので、まあ、そこからちょっと興味を持って、遡って調査をしたっていうのがきっかけになってます。
これ先ほど手法的には別に目新しいものはないっていう話だったんですけど、具体的にはどういうことをやっているようなものになるんですか？
そうですね、まあ、まずはテーブルデータの形式を言語モデルが読み取れるような形に変えることがまず一つ重要なポイントになっています。で、まあ、そこでやっていることはどういうものかというと、まあ、例えばテーブルデータの一つの行があったときに、まあ、それを丸ごと一つの文章化しましょうっていうことをやっています。例えば英語なので、まあ、age is 何とかと education is 何とかっていうような、まあ、一つの文章としてルールを決めて行を一つの文章に変えるっていうことをやってます。
じゃあなんか属性を is で大量に表した文章を、まあなんか、まあ行をそういう文章に作り変えるみたいなイメージ。
本当にもうまさにそのおっしゃる通りで、まあルールベースで feature is value みたいなことをずっと特徴量ごとにジョインしているっていうだけです。はい。で、まあそれを、はい、まあ行ごとに文章化するということをやって、まあ、すると、テーブルデータの行数ごとの文章が生成されるはずですね。ということで、まあその時点で、例えば言語モデルだと、まあそういう文章ごとにトークン化をして、まあいわばファインチューニングをして、新しい文章を生成させるという手法です。
それって出力のタイミングで、要は、その1個の文章で、列の数と同じだけのなんちゃらイズっていうのを、まあ返さなきゃいけないってことになるってことですよね。
そうですね。こう出力 の, フォーマットを保ちながら生成できるかっていうところが懸念事項ですけど、これ実際にやってみると 1% くらいは失敗するらしいです。
なるほど。
なので完璧なフォーマットを生成されることは、まあ、今後出力の制限をうまくかけたりとか、技術の発展によってもうちょっとうまくできるかもしれないんですけど、今のところGPT-2 とかをモデルに対して、まあ、うまくファインチューニングをするだけで、逆に言うと 99% のアキュラシで。
ね、99% もできる、ね。
そうです。そこがアキュラシで、まあ、望ましいフォーマットの、アウトプットを出すことができているということなので、はい。まあ、ということなので、逆に論文の理論的な話に進まずに、カグルというプラットフォームに実際にこう使われている手法になっているのかなというところです。
なるほど。で、これってそれが生成できて、なんか何が嬉しくてみんな使ってる感じですか？
そうですね。まあ例えば、まあ最初そういうテーブルデータがやっぱり持ちやすい課題として、まあやっぱりこうデータの生成の過程によって根本的にクラスの 不均衡が起こったりとか、うんうんうん、あのノイズとか品質に関してこう何かの課題が生じたりとかするんですけど、まあ、逆にうまくあのちゃんとしたデータが確保できていて、まあ、それを今先ほど紹介したあの、まあ、言語モデルにこうファインチューニングをするさせるということで、ある程度そういう課題を解決してくれる偽の、まあ、合成のデータが得られるということが、まあ、今パッと思うあのいいところですかね、
うんうんうん、だからなんか実際には観測するのにコストがかかるようなやつのなんかちゃんとファインチューニングできていれば疑似的に作れるから、なんか収集コスト結構減らせる、減らしてなんかロバストなモデル作るのに役立てることはできそうな感じしますね。
まさにおっしゃる通りです。
これその生成されたものがまあなんか現実の問題ってなんていうか、そのいろんな理由であの共変量シフトが起こるんで、なんかそのまんまテストデータに使えるかって言われるときっと一足飛びにはいかないものの、それを収集できないからストップしちゃうとか、なんか検証期間長くなっちゃうみたいなのが、それを合意できるんだったらそれで検証するとすごい面白そうですね。あと実績のデータと混ぜてどっちで検証してるか分かんないようなスコアになるんだったら結構信じていいっていうことでもあるんで、実は僕らデータサイエンティストにとっては、特にこういう実務周りやってる僕らにとっては意外と重要な技術な感じがしました。
ですね、まあ、まさにあのこれどういう感覚で受け入れればいいかっていうと、よくあの画像とかあの自然言語処理とかやると、まあ、データ拡張っていうオーグメンテーションをやるんじゃないですか、
はいはいはい、
なのでそういう意味であのテーブルデータをあの拡張させるっていう新しい技術、新しいアプローチだという認識であの受け入れれば、割と そこまで違和感なく、
うんうんうん、
ああなんか増やしてくれるものなんだっていう、はい、感覚で使えるかなと思ってます。
なるほど、オーグメンテーションって言われると確かに腑に落ちました。なるほど。
はい。で、しかも実際に、今まで、まあ、割とこういう分野の技術として、まあ、画像の生成モデル、GAN とか、VAE とかをベースにして、うん、まあ、CTGAN だとか、なんかそういう、テーブルデータの生成モデルもいろいろと提案されてした、考案されてきたんですけど、まあ、それに比べると、割と、こう、急変量シフトとか、まあ、ちゃんとこう考慮した、良さそうな、良さげな合成データを生成してくれるっていうところが、この論文でオープンソース化して、ベンチマークをちゃんと比べて紹介されているので、まあ、使いやすいし、しかも信頼性もあるっていうところで、まあ、しかもあんまり新しいことも使ってないっていうことですごく、はい、結構、実務的に使いやすいなと思って、はい、持ってきております。
共変量シフトまで考慮してくれてるってなったら、それこそ僕らが対峙するデータとかでよくありがちなのが、なんか会社が持ってる全体のポスデータは、潤沢なんだけど、ある店舗のある時間帯だけ取り出すと、すごいスパースなデータで、それでモデリングすることはできない。みたいな時に、これが実際に、観測されたものと近しいような結果が出るんであれば、そういうデータをオーグメンテーションしてモデルの信頼性を上げたり、それで検証もできるってなると、なんか夢のような。
そうですね、もう本当になんかそういう店舗ごとの、まあ店舗だけのデータでオーグメンテーションができるぐらいの性能であれば、はい、もうなんか質問でも悩むことなく、なんかこういう手法を選択したいですけど、そうですね、まあここからちょっとおまけでデメリットっていうか懸念点を、はい、まあ紹介しますと、まあ今までの話だと、なんかこういう手法ってもう万能機じゃないかっていうような、ちょっと聞こえ方になったし、なってしまったかもしれないんですけど、まあそうですね、やっぱりこう、まあテーブルデータをもとに言語モデルをファインチューニングするっていうような手法なので、まあ、やっぱりある程度品質を確保できた、しかもある程度量もあるテーブルデータを確保できていないと、
まあ、そうですね
データが生成できないっていうことと、あとどれぐらいの、なんかちゃんとしたデータを生成するためにどれぐらいのデータが必要なのかっていうことに関しては、まあ、この論文の筋ではそこまで考慮されていないようだったので、うん、そうですね、まあ、なんか手元に300、500ぐらいの規模のテーブルデータで、まあ、うまくいくかっていうと、そうではないっていうことだけ、はい、懸念点として、はい、残しておきます。
素朴には カテゴリカルなデータの生成とかだと、まあなんか、もっともらしいやつ出そうだなという気はしないでもないんですけど、なんか純粋な数値のデータも元の分布に従ったような生成してくれるんだっけと素朴に思っちゃいます、
ね。確かに。なのにやってくれてるところがすごいところで、で、まあプラスで、割とこういう使い勝手の良さってもう一つとして、まあ言語モデルじゃないですか、生成してるのが。っていうことなので、うん、テキストを完成してくれるっていうところがまた言語モデルの強みの一つなので、まあ、新しいテーブルデータを生成する際に完璧に、まあ、例えばプロンプトとしてこの人は何歳でこういう学歴でこういう職業を持っていますっていうとこ一部の情報だけを与えると、まあ、これを条件付きとして残りの特徴量を生成してくれるという言語モデルがそれを生成してくれるっていうまあ、良さも持っているので、はい、こういうところは今まで既存 の先行研究が持っていなかった能力だったらしいです。
確かに。いやでもこれ結構精度いいんだったら、今まで僕らって機械学習の特にまあ欠損値処理とかだと MCMC やりましょうとか、まあ、平均値はないよねみたいなので学んでたのが、なんか教科書的になんか自然言語処理LLM で置き換えちゃえばいいみたいな全く違う方向からの処理が入ってくるってことですよね。
そうです。そうですね、文章入れてこう欠損してる文章を完成してくださいっていうところはもう言語モデルにお任せするっていうような使い方もできますね。
いや欠損処理の常識があまりにも全く違う方向から覆されるとします。
もう 逆にこの埋まっている値って何でしょうっていうような聞かれるとちょっと困るかもしれないんですが、
でもまあ前後の文脈から最もらしいす 何かになってる。
逆にそっちの方が人間が納得しやすいかもしれないです。
いや下手したらそれはありますよね。そのこの年齢のこの人だったらこれぐらいってなんか結構あでしょうみたいな。
なりますね。これなんか手法の名前も結構あれですね、僕ネーミングセンスあるなと思って見てたんですけど。
あそうです、名前としてはグレイトっていう名前になってます。
自信にあふれた。
そうですね。ジェネレーションオブリアリスティックタブラーデータっていうのを略語としてグレイト、
うん、なるほど。まあこういうの全部後付けですよね。
まあそうですよね。
論文読んでて思いますけど、どこの文字取ったんだみたいな。
うん、
はい、これもちなみに、はい、このグレイトですけど、まあ、GitHub にオープンソースとして BeGreatっていう、はい、ライブラリが公開されていて、まあ、実際にそのライブラリを使って、まあ、Kaggle ではコンペを開催しています。で基本的に今載っているまあ、デフォルトとして設定されている言語モデルは、まあ、GPT-2 と蒸留されたディスティル GPT-2 がデフォで選べますけど、はい、まあ、カスタマイジングもできますし、ローラを使ったファインチューニングもできますし、まあ、本当に、はい、スペックができれば先日公開されたメタの、まあ、ラーマ2みたいな、まあ、でっかいモデルでファインチューニングさせることもできるので、はい、いろいろ試していただければなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。では今日はこんなところで終わろうかなと思います。ありがとうございました。
勉強になりました。ありがとうございました。